皆さん、こんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はトラウマ談義漫画編にいただいたお便りやコメントについてご紹介したいと思います。少し前にレトロゲームポッドキャストブライトビットブラザーズ、通称 BB ブロスの 2P 長谷川さんと漫画アニメゲームのトラウマ展開についてコラボ配信をさせていただいたんですけども、その際にトラウマ談義の感想や皆さんの心に残るトラウマ展開についてもぜひお便りやコメントをお送りくださいという感じで、お便りやコメントを広く募集させていただいてたんですけども、ありがたいことにたくさんのお便りコメントをいただきまして、皆さん本当にありがとうございます。今日はそんな珠玉のお便りやコメントをご紹介していきたいと思います。長谷川さんとのトラウマ談義は全3回にかけて配信させていただいたんですが、トラウマお便り会の方も1回や2回ではご紹介しきれそうにないので、トラウマ談義と同じく漫画編、アニメ編、ゲーム編と全3回にかけてお話ししていきたいと思います。トラウマお便り会第1回目の今回は、トラウマ談義漫画編にいただいたコメント、お便り、そしてお便りやコメントでお寄せいただいた皆さんの心に残るトラウマ展開についてご紹介させていただきます。今回お便りやコメントにも作品についてのネタバレを含む場合があります。ネタバレを含むお便り、コメントを読み上げるときはあらかじめお伝えしますので、その作品のネタバレは聞きたくないというときは少し飛ばして聞いていただければと思います。まずはセミラジオでもおなじみのバンドマン、ポッドキャスターのシュンチャールズさんから X の方でトラウマ漫画界にコメントをいただきました。読み上げますね。半分くらい聞きましたが面白いですね。僕のトラウマでパッと思いつくのは定番かもですがデビルマンです。というコメントをいただきました。シュンさん、ありがとうございます。いやー、デビルマンは僕も何度も読んだんですが、70年代に発表された漫画なんですが、後に続く創作物にも非常に影響を与えた作品なんですよね。僕の父もデビルマンが好きで、誕生日プレゼントにデビルマンの文庫本全5巻をプレゼントしたこともありました。僕も非常に思い入れのある作品ですね。文庫版も出てるので、割と買いやすい作品じゃないかなと思いますので、未見の方はぜひチェックしてみてください。続いて、ためやけさおさんから X の方でトラウマ漫画界にコメントをいただきました。こちらのコメントは、手塚治虫先生のジャングル大帝のラスト近辺の展開について触れてますので、ご注意いただければと思います。それでは読み上げますね。拝聴しました。面白かった。ジャングル大帝のラストシーンの吹雪は藤子不二雄 A 先生が書かれたそうですよ。 A がこんな自慢と感じているなんて、ジャングル大帝はやはり偉大な作品だなと、といただきました。ためやけさおさん、ありがとうございます。トラウマ談義の漫画編では、手塚治虫先生の代表作の一つである、ジャングル大帝のトラウマ展開を取り上げたんですが、そちらにコメントをいただきました。このためやけさおさんがおっしゃっている、ジャングル大帝のラストシーンの吹雪を藤子不二雄 A 先生が書かれたというお話なんですが、X でコメントをいただいた後で調べてみたんですが、藤子不二雄 A 先生といえば、服部くんや漫画道などで有名な方なんですが、手塚治虫先生のアシスタントとして、 作画をお手伝いしていたことがあり、ジャングル大帝のラストシーンの吹雪の作画を担当されたそうなんですね。で、手塚治虫先生はアシスタントに描いてもらった絵でも自分で描いた絵でも気に入らなかったら単行本収録の時なんかに徹底的に描き直すということで有名だったんですよね。なんですけど、藤子不二雄 A 先生が描いたその吹雪は単行本に収録された時に一切描き直されてなかったそうなんですよ。それがとても嬉しくて、僕の誇りなんですというふうにネット上の記事で A 先生が語られていて、すごくグッとくるエピソードですよね。為明紗夫さん、素敵なエピソードを教えていただいてありがとうございました。続いて X の方でポヌさんにトラウマ漫画界にコメントをいただきました。読み上げますね。私のトラウマ漫画は丸尾末広の絵柄と手塚治虫のザムザ復活。丸尾末広の絵柄は最初好きだったのですが、年を取ったら怖くなってしまいました。ザムザ復活は小学生の頃に読んだのですが、なんか気に入って何度か読んでましたが、やはり大人になり怖っと、といただきました。ポヌさん、いつもありがとうございます。丸尾末広さんの絵柄が怖いというのは、これはよくわかりますね。おどろおどろしい中にも美しさを感じさせる、すごく絵力のある作家さんなんですよね。手塚治虫さんのザムザ復活は僕は未見なんですけど、ちょっとネットで画像検索をしてみたんですが、昆虫と人が合体したような主人公らしきキャラクターの絵がヒットしまして、もうこの時点で怖かったです。まだ作品自体はチェックできてないんですが、これは絶対読みたいなぁと思っている作品です。本当に手塚先生って業が深いですよね。というところでポヌさん、コメントありがとうございました。続いてはセミラジオでもおなじみ工業高校農業部の牛若さんから X の方でコメントをいただきました。読み上げますね。セミラジオトラウマ談義、僕も長谷川さんと同じ体験しましたね。知り合いの家でなんとなく手に取った漫画が火の鳥太陽編。小一の僕はこれ大丈夫な漫画？と不安になっていたのを思い出します。当時の僕には冒頭の狼男クッキングがきつすぎた、といただきました。牛若さん、ありがとうございます。火の鳥の太陽編では序盤で主人公の少年が顔の皮を剥がされて、代わりに狼の顔の皮をかぶせられるという凄まじい展開があったんですよね。いやー、さっきも同じこと言いましたけど、手塚先生本当に業が深いですよね。まず思いつかないし、思いついても普通書かないっていうようなことを全部書いちゃいますからね。本当に漫画の神様という呼び方がしっくりきますよね。慈悲深い神様としての一面を見せたかと思えば、破壊神手塚が降臨する時もあるっていう、そういう意味でも漫画の神様っていう感じがします。というところで牛若さん、コメントありがとうございました。そしてトラウマ談義でお話しさせていただいた長谷川さんの相方であり BB ブロスパーソナリティの 1P 川崎さんからも X でコメントをいただきました。読み上げますね。聞きました。いやー、どの作品も納得のトラウマな内容、そしてセミヤマさんと長谷川さんのトークの相性も抜群。現代でも衰えることのない衝撃を与える手塚治虫先生は偉大すぎますね。今後のアニメ、ゲーム界も楽しみ、といただきました。川崎さん、ありがとうございます。 そう、長谷川さんとは、火の鳥とか、世界名作劇場とか、結構ピンポイントで興味の対象が被ることが多くてですね。そういうこともあって、コラボでも楽しくお話しさせていただくことができたのかなと思うんですけども。そしてやっぱり手塚先生は偉大であるということで、いやー本当にそうですよね。手塚先生がいなかったら、日本のアニメや漫画の歴史も随分と違うものになっていたんじゃないかと思います。というところで、川崎さん、コメントありがとうございました。そして、トラウマ談義でコラボさせていただいた長谷川さんからも、コラボの後でご連絡をいただきまして、その内容というのは、トラウマ談義の中で長谷川さんは子供の頃、すごく恐ろしい児童書があって、それを少しでも遠ざけておくために材木置き場に隠しておいたというお話をされてたんですが、なんとおそらくその児童書と思われる本を最近特定されたということで、それは世界の怖い話というタイトルの小池民子さんという方が書かれた本で、画像検索してみたんですが、いかにも恐ろしげな子供の頃に読んだらトラウマを植え付けられそうな表紙の本でした。そんな幼少期の長谷川さんがあまりにも怖すぎて材木置き場に隠した本がおそらく特定できたということで、長谷川さん発見おめでとうございます。こちらの小池民子さん作世界の怖い話についても概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。続いてコッシーさんから X でコメントをいただきました。読み上げますね。漫画のトラウマというと、梅津和夫先生の神の左手、悪魔の右手かな。怖くて単行本に近づきたくなかったレベル。といただきました。コッシーさん、ありがとうございます。怖くて単行本に近づきたくなかったというのは相当ですよね。この梅津和夫先生の神の左手、悪魔の右手、気になって画像検索してみたんですが、納得しました。これは確かに単行本に近づきたくないなって思います。Google 画像検索でヒットしたあらゆる画像が怖いんですよね。ストーリーについては調べてないんですが、とにかく絵が怖いですね。これもいつかチェックしてみたいとは思うんですが、かなり怖いので、だいぶ後回しにしてしまうかもしれません。この作品はトラウマになっている方も多いんじゃないでしょうか。そして、この神の左手、悪魔の右手についてコメントで触れられている方がもう一人いらっしゃいまして、まっちゃんさんからコメントをいただいております。読み上げますね。セミラジオトラウマ談義拝聴しました。嫌なんだけどなぜか定期的に読んじゃう漫画ありましたね。私は友達の家にあった神の左手、悪魔の右手ですね。錆びたハサミがめっちゃ怖かった覚えがあります。ジャングル大帝の漫画版はちっとも可愛らしい話ではなかったんですね。といただきました。まっちゃんさん、ありがとうございます。神の左手、悪魔の右手、錆びたハサミという不穏なワードが出てきたんですが、どうやらそういうシーンがあるみたいですね。続いて、盆栽忍者さんから X で漫画編にコメントをいただきました。読み上げますね。セミラジオ最新回拝聴。セミヤマさんが話されているジャングル大帝のエピソードは映画になってますね。高校生の頃に映画館で見て泣きました。大好きな話です。といただきました。盆栽忍者さん、いつもありがとうございます。 手塚治虫先生のジャングル大帝は本当に胸が熱くなる展開があるんですが、僕が漫画編でお話しして盆栽忍者さんがおっしゃっているエピソードって実は長らくアニメ化されていなかったんですよね。ただ実はそれがアニメ映画として公開されているということで、この映画についてもまだ未見ではあるんですが、必ず見る作品リストに入れさせていただいてます。盆栽忍者さん、教えていただいてありがとうございます。この映画は絶対見ます。盆栽忍者さんからは漫画界にさらにコメントをいただいております。このあと数分間、漫画座敷女のネタバレが含まれますので、未見の方はご注意いただければと思います。読み上げますね。漫画でトラウマっていうと座敷女かな。あの主人公の森くんも長谷川さんの話のさゆりちゃんと同じく、何の落ち度もないのにとばっちりでどうしようもないし、終盤の何言ってんの、もう話が通じない感じがして怖かった。最後のページはむしろコミカルに見えて救いだったといただきました。座敷女は映画化された人気作ドラゴンヘッドやバター足金魚などの漫画作品を描かれた漫画家の望月峰太郎さんの作品なんですが、座敷女は僕も単行本で読んだことがあるんですよね。この作品に出てくる座敷女というキャラクターは、いわゆるストーカー的な気質を持った女性で、ふとしたことから主人公につきまとってくるようになるんですが、この座敷女の描写がものすごく怖いんですよね。しかもこの作品、1993年に全1巻で単行本が出てるんですが、日本でストーカーという言葉が広まったのは90年代の後半ということで、その概念を先取りしてるんですよね。それもすごいことだなと思います。で、盆栽忍者さんのコメントにある終盤の何言ってんの？ってセリフは、座敷女に追い詰められて、ごめんなさい、もう許してください、みたいに泣きながら謝る主人公に対して、座敷女が言うセリフなんですよ。泣いて謝ってもダメなんだっていう絶望感を突きつけられるセリフなんですよね。このセリフは本当に恐ろしくて震えました。よーく覚えてますね。座敷女は僕にとってもトラウマですね。盆栽忍者さんから漫画界に追加でいただいたコメント読み上げさせていただきます。ふと思い出したトラウマ漫画。子供の頃に家にあった偉人の電気漫画の二宮金次郎の中で、どういう流れかは忘れたけど、金次郎のお母さんが、悔しい、貧乏が憎い、と目を見開いて涙を流しながら叫ぶコマが怖かった。この漫画はこのシーンと菜種油の話しか覚えてないといただけました。目を見開いて涙を流しながら、悔しい、貧乏が憎いはトラウマでしょうし、読んでいて本当に辛くなりそうですよね。僕はこの二宮金次郎の電気漫画は読んだことはないんですけど、ほぼそのシーンしか記憶にないというのもなんとなくわかる気がします。なんか、そういうのありますよね。盆栽忍者さんにはもう一つ漫画編の方にコメントをいただいております。盆栽忍者さん、たくさんのコメントありがとうございます。読み上げますね。サガノヘルマーのブラックブレインもトラウマだな。正直、2、3話しか読んだことがないし、 どういう話なのかもよく知らないんだけど、中学生くらいの頃にたまたま読んだ時に、何かとんでもない、見てはいけないものを見てしまった感があった。この漫画について誰かと話したことはなくて、知らないふりをして生きてきた気がする。誰かが話しているのも見たことないな。いつか読んでみたい漫画の一つ。と、いただきました。このサガノ・ヘルマーのブラックブレイン、ご存じない方は、どっちが作者名でどっちがタイトルか、一瞬混乱するんじゃないかと思うんですが、サガノ・ヘルマーさんという漫画家さんのブラックブレインという作品です。この作品、盆栽忍者さんのコメントを読むまで、すっかり忘れてたんですが、中学生か高校生くらいの頃、古本屋で立ち読みしたことがありまして、それ以来長らく思い出すこともなかったんですけど、盆栽忍者さんのコメントを読んで、その記憶が一気にフラッシュバックしました。ありましたね、これ。よくぞ書いてくださいました。このブラックブレインはすごい作品なんですが、一言二言で概要を説明できるような漫画ではないので、あらすじを記載しているページを概要欄に貼っておきますので、ご興味がありましたらチェックしてみてください。僕も前回読んだことはないんですけど、かなりぶっ飛んでいる漫画なので、これもいつかは読みたいリストに入れている作品です。盆栽忍者さん、ありがとうございました。続いて、桑畑さんから X の方にコメントをいただきました。読み上げますね。セミラジオトラウマ会拝聴。私のトラウマ漫画は、やっぱり梅津和夫先生の漂流教室かな。小学校の時に学校の教室で読んだから臨場感たっぷりでめちゃくちゃ怖かった。あまりに怖くて最後まで読めなかったけど、大人になって読んでみたらとんでもない傑作で、今では私のオールタイムベスト漫画です。といただきました。桑畑さん、ありがとうございます。先ほどのコメントでも、神の左手、悪魔の右手という作品の話が出てきた梅津和夫先生なんですけども、漂流教室もすごく怖いですし名作ですよね。僕も成人してから全部読んだんですけど、すごく夢中になって読んだ記憶があります。桑畑さんは学校の教室で漂流教室を読まれてたんですね。これって学校に単行本を誰かが、もしくはご自身で持ってきてっていうことなんでしょうか。これは嫌がおうにも臨場感高まっちゃいますよね。漂流教室、僕も改めて読みたくなりました。桑畑さんにはもう一つ X でコメントをいただいております。読み上げますね。セミラジオ火の鳥望郷編は私もトラウマ級漫画、生命の使命とタブーが入り混じったいけないものを見てしまった感じ。久しぶりに読み返してみよう。確か望郷編去年映画化もされてたような、映画版もチェックしなければといただきました。やっぱり火の鳥望郷編はいろんな人の心に決して消えない何かを残した作品ですよね。桑畑さんもコメントでおっしゃっている望郷編の映画なんですが、2023年に全国の劇場で公開、そしてディズニープラスでは劇場公開版とはエンディングが異なるバージョンを配信中というちょっと変わった展開をしています。僕もこの映画気になってるんですが、まだチェックできてないんですよね。見たい作品が渋滞していて悩ましいところです。というところで、桑畑さん、コメントありがとうございました。 続いて、サンセツコンさんから X の方にコメントをいただきました。読み上げますね。僕のトラウマ漫画は、エデンとシグルイです。お二人のアニメ部門とゲーム部門楽しみです。といただきました。サンセツコンさん、いつもありがとうございます。エデンとシグルイは、これすごくわかりますね。どちらも読んだことがある作品で、ただ全巻は読んでないんですが、すごく印象的な作品ですし、衝撃を受けました。特にエデンは、中学から高校くらいの頃に掲載されていたアフタヌーンという雑誌を毎月買ってリアルタイムで読んでたので、すごく印象に残ってますね。サンセスコンさん、ありがとうございました。続いて、セミラジオでもおなじみのイラストレーター、ポッドキャスターのすすむさんから LINE で感想のメッセージをいただきました。読み上げますね。お疲れ様です。セミラジオ最新回聞きました。トラウマ漫画ということで、めっちゃ興味深く聞かせていただきました。長谷川さんの紹介された私の肌に呪いの顔がは聞いているだけで怖かった。でも怖いもの見たさってどうしようもなくて検索してしまいさらに怖くなりました。長谷川さんのおっしゃっていたトラウマなのにまた見たくなってしまうという話わかる気がしました。ジャングル大帝にしても火の鳥にしても手塚治虫作品はトラウマになりそうな話が多い気がしますね。私の中では子供の頃見た三つ目が通るがその一つです。今となっては大好きな漫画ですが、あとは手塚作品ですと、荒野の七匹、コロスケの橋という二本の短編漫画が心に残っていて、読んだ後、何とも言えない気持ちになったのを、覚えています。もし未読でしたら試してみてください。良い話であるのは間違いないです。今回もめちゃくちゃ面白い回でした。次回とその次の回も長谷川さんとのコラボ回とのことで楽しみすぎます。配信楽しみにしてますね。といただきました。すすむさん、ありがとうございます。長谷川さんがお話しされていた私の肌に呪いの顔が、これは絵も含めて本当に怖いですよね。僕は Kindle で一巻を買ったんですが、ちょっとためらいましたね。Kindle の本棚にこの表紙並ぶかと思うと、気軽にはポチれなかったです。結局は買ったので、今僕の Kindle の本棚にはジャングル大帝と私の肌に呪いの顔がの表紙が並んでるんですけど、で、すすむさんも手塚治虫先生にはいろんな感情を揺さぶられてきたということで、三つ目が通るはアニメ化もした人気作ですけど、これわかりますね。三つ目が通るは漫画版もアニメ版も大好きなんですけど、結構トラウマ展開ありましたよね。荒野の七匹、コロスケの橋は、こちらも手塚作品ということなんですが、すすむさんに教えていただくまでタイトルを聞いたことがありませんでした。これもまだ未見ではあるんですが、気になっていて、絶対読む作品リストに入れています。すすむさん、メッセージありがとうございました。続いて、さちこさんからメールフォームの方にお便りをいただきました。こちらはコロコロコミックで連載されていた漫画サイファーと特撮番組の超人戦隊ジェットマンとゲームのヘビーレインについてのストーリーやネタバレを含みますので、ご注意いただければと思います。読み上げますね。早速聞きました。先日お話ししたリンダキューブもなかなかですが、そちらは別枠で配信されるのを お待ちしています。私のトラウマ回ですが、この2本ですね。どちらも子供の頃に見たもので、今回10年ぶりくらいに思い出してタイトルを発掘したのですが、20歳ぐらいまではふと思い出してしまうほど恐れていました。お便りで幸子さんは URL を貼ってくださってまして、その URL というのがコロコロコミックで連載されていたサイファーという漫画のウィキペディアのページでした。こちらは友人の家で読みましたが、ずっと読み切りだと思っていました。11話もあったんですね。今見ると記憶ほど恐ろしくありませんが、当時は怖くて仕方がありませんでした。特に印象が残っているのは、ネタバレになってしまいますが、最終回ですね。主人公たちが次々と倒れてゆき、最後は敵もろとも焼け死んでしまう、と思ってたんですが、ウィキによると生きていたようです。最後、人類を救ったはずのメンバーである犬が、何も知らない人間に、汚らしい犬だ、みたいに見られるのも嫌な感情として記憶にあります。そしてここでもう一つ、幸子さんがお便りの中で URL を貼ってくださってまして、こちらが特撮番組の超人戦隊ジェットマンのトラウマ回について紹介しているページだったんですね。こちらはたまたまテレビで放送してたものをたまたま見てトラウマになりました。特撮はほとんど見ないので、本当に運悪く遭遇したんだと思います。話は覚えていませんが、ヒーローたちに対する攻撃のとばっちりか何かで、見ず知らずの人たちが次々と苦悶の表情を浮かべながら倒れていく姿は、まさにトラウマ。突然足から水晶が生えたらどうしようと、子供ながらに真剣に心配した記憶があります。あとは割と最近の話ですが、PS3 のソフトのヘビーレインですね。ちょくちょく話題になる作品なのでご存知かもしれませんが、とにかく心をきしませる作品でした。これについてはネタバレを避けますが、最もきつかったのが第3の試練ですね。このゲームの特徴の一つであるモーション操作が非常によく、かっこ悪く働いて、主人公の一人であるE さんに同調してしまい、本当に自分の身が傷ついたのかと錯覚してしまいました。その時は吐き気すら感じましたね。おそらく動画も上がっていると思いますが、未プレイでしたらぜひ体験していただきたいですね。長々と語ってしまいすみませんでした。火の問いとか感想あったんですが、長くなったので切り上げます。また何か思いついたらお便りします。といただきました。幸子さん、いつもありがとうございます。お便りでいろんな作品についてのトラウマを書いてくださってるんですが、一つ一ついきましょう。まず、コロコロコミックに連載されていたサイファーという漫画ですね。この作品、今回幸子さんに教えていただくまで、僕は知らなかったんですけども、この漫画がコロコロに連載されていたのが、1995年から96年ということで、この頃僕は漫画雑誌は主にジャンプとかガンガンを読んでいて、コロコロはチェックしてなかったんですよね。で、この作品調べてみたら、漫画図書館 Z というサイトで全2巻が無料で読めるようになってまして、この漫画図書館 Z というのは漫画が違法にアップロードされているサイトではなくて、それぞれの作品を書かれた漫画家さんが自分の意思で漫画をアップして読めるようにしてくれているサイトなんですよね。無料版だと広告が表示されて、その広告収入が 漫画家さんに還元される仕組みみたいです。で、全2巻ということで、そんなに長くなかったので、このサイファー読んでみたんですよ。そしたらですね、幸子さんがお便りで書かれていた通り、終盤は主人公の仲間たちが一人また一人と倒れていくという、見ていて辛い展開が続くということもありますし、前編通して結構重たい展開が続く漫画なんですよね。絵柄もコロコロの漫画とは思えない陰鬱な感じですし、一息つける瞬間がないというか、1話から最終話まで延々と不穏な空気と展開が続くという感じの作品で、全2巻ということで、そんなに長い作品ではないんですけど、結構読み切るのに体力がいりましたね。そして幸子さんに送っていただいたもう一つの作品、超人戦隊ジェットマンなんですけど、この作品今も続くスーパー戦隊シリーズの第15作目にあたる作品で、1991年から92年にかけて放送されたんですが、僕はリアルタイムで見てたんですよね。多分全話見たと思います。僕は子供の頃戦隊ものが大好きで、9作目のチェンジマンから18作目のカクレンジャーあたりまでは見てたんですよ。でもキャラクターの人間関係とかストーリーの流れを全部で何にせよ覚えている作品って考えてみるとこのジェットマンだけなんですよね。で、幸子さんは特撮はほとんど見られないということで、たまたまテレビをつけたらやっていたジェットマンのトラウマ界に遭遇してしまったということだったんですね。人間の体から水晶が生えたり、体全体が水晶になってしまったり、貼っていただいたページにそういう画像が載っていたんですけど、これはなかなか強烈ですよね。僕は多分この水晶のトラウマ界も見たとは思うんですが、正直記憶には残ってなかったんですよね。ただジェットマンは違うところがすごく記憶に残っていて、後でちょっとそのあたりにも触れたいんですけど、その前にそもそもこのジェットマンという作品、スーパー戦隊シリーズの中でどういう位置づけなのかちょっと触れておきますね。最近でもキングオージャーが大きな話題を集めているスーパー戦隊シリーズなんですけど、実はジェットマンの前番組の視聴率がかなり低迷していまして、この頃シリーズ打ち切りの瀬戸際に立たされていたそうなんですね。それを打開するため監督や脚本家に若手のクリエイターを多く起用して勝負に出たというのがジェットマンだったんです。ジェットマンの監督は後に大人向けの硬派な特撮作品ガロシリーズを手掛ける雨宮啓太さんだったんですが、このジェットマンで初めて東映作品のテレビシリーズの監督を務められたんだそうです。ジェットマンの特徴の一つとしてトレンディードラマの様式を特撮作品に持ち込んだというのがありまして、トレンディードラマってちょっとピンとこない方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、すごく雑にご説明させていただくと、都会的な洗練された男女の色恋沙汰を描いたドラマのことなんですよね。トレンディードラマの代表作をいくつか挙げると、1996年に放送されて木村拓哉が主演を務めたロングバケーション、 そして1993年放送、江口洋介、福山雅治が出演した一つ屋根の下あたりかなと思います。それまでの戦隊ものでは、男女混合のチームであっても、その中で恋愛模様が描かれるみたいなことってなかったみたいなんですよね。戦隊もので恋愛を描くということを初めて打ち出したのがジェットマンだったんです。そんな意欲作だったジェットマンなんですけど、トレンディードラマの様式を戦隊ものに持ち込んだということで、人間関係が頭に入りやすかったのかもしれません。戦隊ものって少なくともこの時期の多くの作品ではテーマカラーが異なる5人の男女で構成されていることが多かったと思うんですが、ジェットマンもレッド、ブラック、イエロー、ブルー、ホワイトの5人がいまして、で、ジェットマンでも主人公は定番のレッドなんですよ。物語が始まった時点で、実はレッドには恋人がいるんですが、その恋人が悪の組織の襲撃によって行方不明になってしまうという展開から物語はスタートするんですよね。で、なんとそのレッドの恋人が洗脳されて悪の組織の女幹部として登場するんですよ。レッドは元恋人と敵味方に分かれて戦わなければならなくなってしまうんです。で、戦隊としてのジェットマンにはクールで一匹狼な気質の男性のブラックもいまして、作品中では財閥の令嬢でお嬢様タイプのホワイトを口説いて一時はカップル成立するんですが、生き方の違いから破局していろいろあってホワイトは最終的にはレッドと結婚することになったりもするんですよね。割と人間関係が入り組んでるんですよね。僕がジェットマンでトラウマとしてあるのは、このいろいろあったけどレッドとホワイトがめでたく結婚するっていう最終回なんですよ。ブラックは結婚式でレッドとホワイトに贈るための花を買うために花屋さんに立ち寄るんですけど、そこで偶然ひったくり犯に遭遇してその男を追いかけて捕まえるんですよ。なんですけど逆上したひったくり犯にブラックはナイフでお腹を刺されちゃうんですよ。でも最後の力を振り絞って結婚式場までたどり着いて、レッドと元恋人でもあるホワイトの幸せを心から祝福してあげて、ちょっと一服していくからお前ら先に行っててくれよって言って、一人ベンチに座ってってタバコを一本吸ってそのまま息を引き取るんですけど、いやー、この最終回でブラックが死んでしまうという展開は本当にびっくりしました。あまりにも唐突な死だったのですごく記憶に刻み込まれてるんですよね。ジェットマンはリアルタイムで見ていた当時は僕は小学生でしたし、細かい男女の恋愛の機微とか作品の中で表現されていても読み取れてなかったと思うので、今通してみたらどんな風に感じるのかすごく気になってはいるんですよね。幸子さんのおかげで記憶の扉が開いた感じがありましたね。そして幸子さんがお便りに書かれている最後の作品、プレステ3のヘビーレイン、これかなり評価が高い作品ですよね。実は僕も気になっていて、 何度か購入を検討したこともあったんですけど、タイミングが合わなくて未プレイなんですよね。第三の試練というのがすごく心に刺さるということで非常に気になります。これも改めてプレイしたいなと思いました。というところで幸子さん、お便りありがとうございました。続いてはちゃんやまさんからお便りをいただいております。ちゃんやまさんはセミラジオ100回記念の後にもお便りを送ってくださってまして、まだそちらがご紹介できておらず申し訳ありません。改めてトラウマ談義とは別のお便り会でご紹介させていただければと考えております。ただご紹介できなくても皆さんに送っていただいたお便りはすべてありがたく読ませていただいております。ありがとうございます。ということでちゃんやまさんからのお便りなんですが、こちらドラゴンボールのサイヤ人襲来編とゲームドラッグオンドラグーンの内容ネタバレを含みますのでご注意いただければと思います。読み上げますね。いつも楽しく拝聴しています。トラウマ回とても面白かったです。火の鳥は私もとても怖くて、でも読むのをやめられなかった記憶があります。個人的なトラウマ展開もコメントさせていただきます。漫画ドラゴンボールのサイヤ人襲来編、仲間がナッパに次々とやられていく展開がとても怖かったです。ゲームドラッグオンドラグーンの後半ルート、比較的真っ当なエンディングを迎えた一周目からルートを重ねるにつれて加速度的に事態が悪化していきます。ゴーリ大輔さんの開演、赤ちゃんの怖さなどゲーム終盤は鳥肌が止まりませんでした。今後も楽しみにしています。無理のない範囲で続けていただけると幸いです、といただきました。ちゃんやまさん、ありがとうございます。ちゃんやまさんも火の鳥はトラウマということで、本当に業が深い作品だなぁと改めて思います。そしてドラゴンボールのサイヤ人襲来編、いやーこれはわかりますね。僕もドラゴンボール直撃世代なので、サイヤ人襲来編のナッパとかベジータの圧倒的な力の表現って神がかってましたよね。サイヤ人襲来編ってその後に続くナメック星人編以降のエピソードに比べると出てくるキャラクターも要素も少ないんですけど、その分それぞれのキャラクターの掘り下げ方は他のエピソードにはない魅力があるなと思っていて、僕がドラゴンボールで一番好きなのってサイヤ人襲来編なんですよね。ナッパも登場時は本当に圧倒的で勝てる気しなかったですもんね。ものすごく存在感ありましたよね。そしてゲームドラッグオンドラグーン、こちら僕は未プレイなんですが、ちゃんやまさんに書いていただいた内容からして後半かなり不穏な感じになるんですね。ノーチェックだったんですが、そうなると気になってきちゃいますよね。プレステ2のゲームなんですね。自宅にプレステ2はあるのでプレイ環境は整ってるんですが、チェックしたい作品がだいぶ渋滞しているので悩ましいところです。というところでちゃんやまさん、お便りありがとうございました。続いてはロンドンさんからもお便りをいただいております。こちらはアニメアキラと漫画メタル系の内容ネタバレを含みますのでご注意いただければと思います。読み上げますね。ベタですがアニメだとアキラですね。当時私は小学生でしたが、兄がレンタルの VHS を見ているのを後ろから見ていて、鉄夫が肉塊になるシーンで気分が悪くなったのを覚えています。漫画だとたまたま兄が買ってきた少年ジャンプに動物の頭をかぶった裸の男女が必死で逃げていて、 結局ハンターに撃ち殺されてしまうシーンが掲載されており、しばらく脳裏に焼き付いて離れませんでした。エログロを煮詰めて濃縮し、そのまま還元し忘れたようなシーンに小学生の私は衝撃を受け、思わず何度も読み直してしまいました。確かドラゴンボールはレッドリボン軍からタオパイパイの頃のストーリーが掲載されていたように記憶しています。成長してから気になって調べたところ、エピソードでも触れられていたゴッドサイダーの作者、牧浩二さんのメタル系だったことを知りました。幸い私の性的思考に影響はなかったと信じていますが、今だったら絶対に掲載できないと思いますね。といただきました。ロンドンさん、ありがとうございます。ロンドンさんは、アキラの鉄男が肉塊になるシーンがトラウマということで、僕、アキラはアニメは見てなくて、漫画で読んだんですけど、どこまで読んだか、ちょっとうろ覚えなところがあって、鉄男が肉塊になるシーンというのも読んだような気もするんですが、ちょっと記憶が曖昧なんですけども、大友克洋さんのアキラ、やはりそのビジュアルや世界観は圧倒的なものがありましたよね。そしてたまたまお兄さんが買ってきた少年ジャンプに動物の頭をかぶった裸の男女が必死で逃げていて、結局ハンターに撃ち殺されてしまうシーンが掲載されておりということなんですけども、いやーすごいですね。当時のジャンプ、確かにこれは今のジャンプでは読めないシーンだと思います。どういう経緯でそのシチュエーションになったのかすごく気になります。で、このメタル系という作品を書かれていたのがトラウマ談義の漫画編で長谷川さんがお話しされていたメカバトラーギルファーを書かれた牧浩二さんだったということなんですね。いやー、このトラウマ談義のお便り会、情報の密度が濃すぎて酔いますね。ロンドンさんは幸い私の性的思考に影響はなかったと信じていますが、ということなんですけども、ロンドンさんの性的思考については、ちょっと僕の方で詳細は把握していないので、何とも言えないんですが、セミラジオを聞いてくれている方に悪い人はいないと思いますので、大丈夫だと思います。というところで、ロンドンさんお便りありがとうございました。続いて甲州さんからもお便りをいただいております。こちらは漫画横山光輝三国志のネタバレが含まれますので、ご注意いただければと思います。読み上げますね。こんにちは、甲州です。トラウマ会、本当に楽しく拝聴させていただきました。誰しもタイトルを思い出せなくても、刻み込まれた記憶ってありますよね。私にとってのトラウマ展開は、私のラジオネームの元となった三国志からです。横山光輝三国志第2巻にそのシーンはあります。廃れた世が描かれているのですが、中でも董卓の横暴は甚だしいのです。そして問題の場面がやってきます。年に一度の村の祭りに偶然通りがかった董卓は、怠け者の村人たちを罰する見せしめとして、何も悪くない村娘を牛先にしてしまうのです。誰かしら助けに来てくれると思ったのに甘かった。精神的に辛いシーンです。牛先について検索してみたら、身延の民話で牛先の村娘というお話を見つけました。 これもまた悲しいお話でした。父の実家の近くに石碑もあるようなので、今度手を合わせに行ってきたいと思います。少し悲しくなってしまいすみません。先日の公開収録、すごく良かったです。ぜひお会いしたいです。次はオフ会収録でしょうか？コラボオフ会収録も面白そうですね。今後の配信もすごく楽しみにしております。といただきました。甲州さん、ありがとうございます。横山光輝先生の三国志は、僕も全巻ではないんですが、読んでまして、あれ、一度読み始めると面白くて止まらなくなるんですよね。三国志をベースにした漫画だと、蒼天航路とかも好きだったんですけども、で、甲州さんがお便りに書かれている董卓というのは、三国志において暴虐の限りを尽くした武将として描かれてまして、最後は部下だった呂布に裏切られて倒されるんですけども、その董卓が何も悪くない村娘を牛先にしてしまうシーンがあるということで、いやー、これは、まごうことなきトラウマ展開ですよね。牛先というのがどういうものかは、あまり詳細に描写するのはやめておこうと思います。そして、甲州さんのお父さんの地元である身延には、牛先の娘という民話が伝えられているそうで、これもネットで調べて読んでみたんですが、非常に凄惨なお話でした。牛先は何と言っていいかわからないんですが、牛の使い方として完全に間違ってますし、誰にもそんな目にはあってほしくないなぁと思います。ただこの身延の牛先の娘という話、石碑も残っているということで、実際に伝えられている民話に近い出来事があったということではあるんでしょうね。この話、気になる方は自己責任の上で牛先身延で検索していただくとヒットすると思います。それと甲州さんはX の方でもコメントを書いてくださってまして、そちらではエンブリオーという作品をトラウマ漫画として挙げてくださってました。エンブリオは僕も読んだことがありまして、寄生生物が出てくる非常に印象深い作品でしたね。これも久しぶりに読み返したくなりました。そして甲州さんはお便りの中で、先日の公開収録すごく良かったですと言ってくださってまして、これは100回記念の時にやった YouTube ライブのことですね。いやー、嬉しいです。ありがとうございます。次はオフ会収録でしょうかとも書いてくださってるんですけども、セミラジオのオフ会いつかはやりたいなぁとは思ってはいるんですよね。いつがいいのかなぁと考えてはいまして、200回記念だとあと2年後くらいになっちゃうので、だいぶ先ですけど、あとはどこかでまた YouTube ライブもやりたいなぁと思っています。次回はみんなでワイワイできるオンライン飲み会みたいな感じで、僕もビールなんか飲みながら、あまりがっつり台本を作らずにゆるくテーマだけ決めて喋るっていうのをそのうちやってみたいなぁと考えたりしています。ただまずは日々のセミラージオの配信で話したいテーマが渋滞しているので、どんどんそれをやっていきたいなと、そんな風に思っております。というところで甲州さん、ありがとうございました。次が今回最後のお便りとなるんですが、 宮古島のカモさんからお便りをいただきました。カモさん、ありがとうございます。こちら、手塚治虫先生のブラックジャックとドラえもんのバイバインという道具が出てくる回の内容とネタバレが含まれますので、ご注意いただければと思います。トラウマ漫画といえば、小学生時代、母親の田舎に行った時に親戚のお兄ちゃんの部屋で読んだ手塚治虫さんのブラックジャックです。その中でも人面相の話がなんだか怖くて忘れられなかった思い出があります。あ、ピノコの誕生もトラウマですね。確か双子のお姉さんの体の中でバラバラな状態で存在していたのを人間の形にしたんですよね。ドクターキリコもだな。キリコが安楽死させようとした親子の母親をブラックジャックが手術して治したんだけど、退院と同時に親子ともどもトラックに轢かれてしまい亡くなってしまう話。大笑いするキリコ。トラウマです。ラジオを聞いていて思ったのですが、漫画との出会いが偶然だったというのもトラウマ要素かもしれませんね。あと、ドラえもんのバイバイン、あれは怖い。あの後がどうなっちゃうのかが今も気になっています、といただきました。カモさん、ありがとうございます。今回折に触れて手塚先生は業が深いということを言い続けてきたんですが、カモさんも手塚先生のブラックジャックにトラウマを植え付けられたということで、ブラックジャックは本当に名作ですし大好きなんですけど、医学をテーマにしているということもあって、人の生き死にダイレクトに関わる話に事欠かないんですよね。そういう事情から非常に多くのトラウマ展開を有する作品になっているのかなと思います。カモさんも書いてくださってるんですが、人気キャラであるピノコにも非常にシビアな出自がありましたよね。そしてこの必死で救った親子がトラックに轢かれてしまうって、いやー、完全に破壊神手塚が降臨してますよね。そしてドラえもんのバイバイン、これは栗まんじゅうで宇宙が埋め尽くされそうになるというお話ですよね。この話も怖いですよね。のび太はただちょっと多めに栗まんじゅうを食べたかっただけなのに、そのせいで宇宙の崩壊を招きそうになるっていう、このお話についてはセミラジオの第9回ドラえもんと栗まんじゅうと宇宙というエピソードで詳しくお話ししていますので、よかったらチェックしてみてください。そしてカモさんはトラウマ談義漫画編についてブログでもご紹介してくださってまして、これも本当に嬉しかったです。というところで、カモさん、お便りありがとうございました。そしてブログでもセミラジオをご紹介していただきまして、本当にありがとうございました。以上、トラウマ談義漫画編にいただいたお便りコメントについてご紹介させていただきました。皆さん、本当にありがとうございました。セミラジオではお便りを募集しています。X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今回はトラウマ談義漫画編にいただいたコメント、お便りについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。次回アニメ編もぜひご期待ください。